医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して、人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の35回目、小児アレルギー疾患と題して、国立病院機構相模原病院臨床研究センター長、海老沢元博さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんです。
海老沢先生、本日は小児のアレルギー疾患というテーマで、いろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以前と比べて、その小児のいろいろなアレルギー疾患の状況というのがだいぶ変わってきているように思いますが、そのあたりから教えていただけますでしょうか。
そうですね。以前は小児のアレルギー疾患というと、気管支喘息が、中心的な課題だったんですけど、今、小学生の疫学的な調査ですと、もう減少に転じてきてるんですね。あと、アトピー性皮膚炎の方も一時期かなり増えてたんですけども、それも横ばい、減少傾向になってきてまして、その代わり今、小児アレルギーの我々の、最も問題としている疾患が、食物アレルギーとですね、あとアナフィラキシー、さらに小児のアレルギー性鼻炎、結膜炎も相変わらずものすごい勢いで増えて、低年齢化してるっていうところが、その辺が中心的な課題かと思います。
喘息等が減ったのは、やはりだいぶ薬物療法が進歩したっていうことがあるんでしょうか。
それもあると思いますけど、あとは日本の喫煙率とかですね、 あと大気汚染の状況とか、そういうものの改善、あとは住居の環境で、以前絨毯とかが多かったんですけど、最近かなりの家がフローリングになってきて、ダニの室内汚染とか、その辺もちょっと減ってきてるのかなという気はしますけど。
今日の中心テーマである食物アレルギーですね、最近なんか木の実が原因が多いって聞いたんですが、そういうふうな状況があるんでしょうか、今。
今全国のモニタリング調査っていうのを3年に1度、消費者庁の食品表示を適正化する目的で、政府から研究費いただいてやってるんですけども、そうすると大体2014年あたりぐらいから、少しずつ増えてきてたところが最近急増してまして、今までは卵、牛乳、小麦って、三大のアレルゲンって言ってたんですけど、現在、卵に次いでもう木の実類が2番目、そしてクルミでも単独で2番目になってるんですね。あとはカシューナッツが今7番目に上がってきてまして、以前ですと、もう、2000年頃には木の実類って日本人にほとんどないねっていう話してたぐらいなんですね。
だいぶ変わってきたんですね。
そうですね。
それで個別の病態と診断に関してお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはじめに、その食物タンパクが誘発するなんか胃腸症があるって伺ったんですが、そのあたりの現状を教えていただけますか。
それは2000年ぐらいに、生後1週間以内ぐらいのお子さんたちが、人工乳の方で、下痢とか発熱とか嘔吐とかですね、あと CRP が強要性になったりとかっていう、そういう疾患病態が報告されるようになってきて、当時まだそういう疾患概念がきちんと確立されてなかったんですね。で、回復手術受けてしまったりとか、あるいは抗生物質の投与されたりとかっていうことだったんですけど、結局、そういうのは乳児あるいは新生児の消化管のアレルギーで、これは IgE 抗体に依存しない疾患 患であるということが分かってきまして、で最近はですね、それだけではなくて、乳児期に卵黄によってものすごく強烈に吐くっていう状況が結構今日本で問題になってきてるんですね。
なるほど、かなり蔓延してきてるということなんですね。
そうですね。
そうなんですね。それでは次に、そのいわゆる食物アレルギーが関与するアトピー性皮膚炎ですかね、さっきお話してましたけども、それもいろいろ病態があるんでしょうか。
アトピー性皮膚炎の、乳児期のですね、特にアトピー性皮膚炎の管理が、かなり日本で、ガイドラインの普及とか、2005年に私どもが、皮膚科の先生方と、議論して、皮膚の治療を先にきちっとやるっていうことを明確に出してから、徐々に、乳児期の湿疹の管理が良くなってきたんですね。で、それに伴って、IgE 抗体が、離乳食を始める前から卵とか、あるいは牛乳とかに陽性になってしまう患者さんたちは相変わらずいるんですけど、それがこのアトピー性皮膚炎を悪化するっていう方はだいぶ減ってきて、どちらかというとですね、即時型の症状で発症してくる方っていうのが、すごく、中心的になっていると思います。
今お話し出た、アナフィラキシーですよね、これ非常に大きな問題かと思いますけども、そのあたりの今状況はいかがですか。
アナフィラキシーの方もですね、文部科学省の小学校以上の公立の学校での調査で、2004年の時は 0.14% の有症率だったんですけど、最近2022年に行った調査ですと 0.62% ということで、非常にアナフィラキシーの方も増えてきてまして、その増えてる原因が何かっていうと、多分やはり先ほど申し上げた木の実類の増加っていうことも結構大きいのかなというふうに思うのと、あとはやっぱり食物アレルギーの方がなかなか治りにくい方っていうのが結構増えてきてるなっていう印象がございます。
なるほど。給食なんかでも時々問題になることありますよね。
はい、そうですね。日本では2008年に学校でのガイドラインを出したんですけど、これが一遍学校で先生方が使っていいっていう、斬新なガイドラインだったもんですから、2012年に調布で小学校5年生の女の子が給食に出された、乳が入っているチヂミですね、アナフィラキシーによって亡くなったっていう事例があってから、だいぶその全国的な学校での管理指導表っていうのをきちんと使うっていうこととか、あるいは一遍も積極的に打っていこうというキャンペーンを文部科学省の方で、2015年ぐらいに行って、それから10年ぐらい経った状況なんですけど、やはりエピペンを使うっていうのは学校の先生方にとって相変わらずハードルが高いようでして、2022年の調査でもやはり救急救命士の方が結構学校では打ってくれてて、保護者が呼ばれて打つっていう事例は減ってきてるんですけど、学校の先生方はやはりまだだいぶ抵抗感あるみたいですね。
それでは次に、その食物を食べた後運動して何か癒やされるような病態もあると言ってますが、そのあたりを教えていただけますか。
は
い、
これは食物依存性運動誘発アナフィラキシーと言いまして、食べただけでは何も起きないんですけども、食べた後に運動をしたりとかですね、あるいは成人などでは入浴とかアルコールを飲んだ状態とか疲れてたりとか、いろんな悪化因子が加わった時に、症状が出てくる、そういう疾患があるんですけど、日本では小麦とエビが多いっていうふうに言われてたんですが、最近果物で起きてくる方々が増えてまして、その果物が桃とかですね、あと梅とか、でこれは生で起きるだけではなくて、缶詰なんかでも起きるんですね。ですから加熱されてても起きてくる、そういう非常に強いアレルゲンが見つかってきていまして、でそれがどうも花粉とちょっと似たタンパク質で、ジベレリンっていう、植物のホルモンを制御するタンパク質が原因っていうふうに考えられているんですけど、それが少しずつ増えてきている印象があります。
なかなかその対処法はちょっと難しいような気もするんですけども、どういうふうに注意したらいいですか。
そうですね、やはりその原因物質を きちんと診断するっていうことがまず第一で、その診断がつかないとアナフィラキシー繰り返してしまうの で、その診断がついて、まあ食べたら運動しない、運動するんだったら食べないっていう、そういう指導が中心になってくると思うんですけど、あとはアナフィラキシーの、まあ、治療の最近の話題としては、今発売はまだされてないんですけども、先ほど申し上げた針の出るエピペンではなくて、アドレナリンの点鼻製剤っていうのが、つい最近承認されて薬価もついて、まもなく上市されるというふうに期待しております。
それは素晴らしいですね。はい。先生も使いやすくなりますからね。
そうですね。学校の先生方とか、あるいは患者さん、保護者の方にとっても、非常にバリアが、下がるんじゃないかなっていうことを期待してます。
何かそういう場合、特に資格とかそういうのは特に言われないんでしょうか。
エピペンのその登録システムっていうのは、まあ同じように、まあ今度の点鼻のアドレナリンの方も同様の、e ラーニングを見ていただいてですね、使い方とか、適切な対処方法とか、そういうのを勉強していただいた先生に、その処方の、
そういうことです
可能になってくるっていう、そういうシステムになります。
わかりました。それで次に、口腔アレルギーっていうのもあるかと聞いていますが、はいはい、どういうふうな状況なんでしょうか。
これが先ほど申し上げたように、アレルギー性鼻炎、結膜炎、花粉症を中心にして増えているんですけども、皆さん、杉ヒノキを、よくご存知だと思うんですね。その杉ヒノキと、同じ時期に飛ぶ、本州ですと、ハンノキ花粉という花粉がありまして、ハンノキ花粉に交差してくる、似たタンパク質を持ってる果物がバラ科の果物なんですね。で、リンゴとか桃、梨、あるいはブドウなどで、口のかゆみとか、胃がいが感とか、そういうのを訴えてくる方が多いんですけど、この場合には、加熱とかすると、反応しなくなったり、あるいは口腔粘膜に限局するっていうのは、胃に入って消化されてしまうと、アレルギー反応を起こす能力を失うというところが背景にあります。
そういうことですね。
はい。
本日はどうもありがとうございました。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の35回目、小児アレルギー疾患と題して、国立病院機構相模原病院臨床研究センター長、海老沢元博さんにお話しいただきました。聞き手は、東京アスボクリニック、大西晋さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました、杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。